はようございます。皆さんもどうでしょうか。いろいろあって神様なんでって思ったことある方は手を挙げてください。今日のメッセージはそういう人のためにちょうどいいんじゃないかなと思います。もちろん全ての疑問に答えられると思わないんですけれども、ものすごい大事なものが、旧約聖書から学べるんじゃないかなと思います。そして、今日の話は あんまり自分の、ね、病気の戦いとかそんな出したくないと思うんだけど、この半年学んできたものからシェアしたいと思いますので、いいでしょうか。じゃあちょっとこの話を出したいと思います。題名が、神様の、呼んでくれますか、みんな、せーの、そうそうそう、不思議な導き、人間も思いつかないような、って思うような導き、そのような導きをこの詩式14の1節から9節、そこから学んでいきたいなと思いますので、詩式14の1から9読んでくれますか。はい。
サムソンはティムナに下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時、父と母に告げて言った。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今、あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けてないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。彼の父と母は、それが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。こうしてサムソンは彼の父母と共にティムナに下って行き、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたけりながら彼に向かってきた。この時、主の霊が激しく彼の上に下ってきて、彼はまるで小ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。サムソンは下って行って、その女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。しばらく経ってからサムソンは彼女をめとろうと引き返してきた。そしてあの獅子の死体を見ようと脇道に入って行くと、見よ、獅子の体の中に蜜蜂の群れと蜜があった。彼はそれを手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の父母のところに来て、それを彼らに与えたので彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らに言わなかった。
じゃあ祈りたいと思います。天の父様、どうぞ私たちの心の中に働いてください。そして今日の学びが私たちが頭 において帰っていくのではなくて、私たちの心の深いところまで届いて、そして燃えるような力になってきますように、どうぞ働いてください。お願いします。イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日の話は、今まではあんまりにも変な話やから、なんかライオン手で殺したり、そしてなんかその死体から蜂蜜が出た、なんか自分幹部みたいなもんで いつも飛んでたんですけれども、やっぱり自分も励ましが欲しくて、これじっと見てたんです。そしてこの話の中でものすごく大事な、教えがあるんだなっていうことを少しずつ気づいてきたんですけれども、サムソンこの段階では 自分の賜物は何なのかとか、自分の神様を与えてくれた人生の目的とか、それを掴んでなかったとこなんです。自分は特別と思ってなかったんですね。それ、よくね、アニメとかね、サムソンっていうのは筋肉もりもりっていうようなイメージがあるんだけれども、そんなことないと思うんですね。なぜ言うと、もう、ずっとこの辺読んでみますとね、どうしてサムソンそんなに力持ってるのってみんな疑問に思うの。そしてもし、ボディビルダーで、こんな筋肉もりもりやったら、そういう質問がないと思うんですね。もう体見て、だから強いんだって。けど多分ね、サムソンは普通の体してたと思う。ですから、みんななんでっていうような疑問に、思ってたんじゃないかなと思うんですね。けれども、自分の賜物まだ気づいてない。そして神様はものすごくなんか変な、不思議なエピソードを使って、サムソンが自分の運命、自分の導き、飯を発見したんですね。そしてこの段階ではサムソンというのは別にすごい霊的な人じゃないんですね。このサムソンというのはもう本当に自分の感情に基づいた生き方してたんですね。なんか欲しいと思ったら欲しいって取るって、すごいわがままな自己中心的な人だったんですね。食べたいと思ったら食べるってか、周りの人どうでもいい、これ欲しいからって、そういうような、わがままの人なんだけれども、それでも神様がちゃんとこの人を選んで、プランを持ってたんですね。そして、今の、サムソンとかイスラエルの国の状況はどういう状況と言いますと、隣の国に負けてたんですね。フィリスティンっていう巨人が出てきた国なんだけれども、完全にその支配されてて、そしてそのフィリスティンの、支配の中にその国がいたので、ものすごく苦しんでたんですね。もう逆らったらやられるから、もう我慢我慢、飲み込んで飲み込んで、そしてその苦しい中でサムソンが、若い、人として生きてたんですね。そしてサムソンがすごいなと思うのは、これ実行中なのか根性なのか、こんなね、めちゃくちゃなフィリスティンはあんなに嫌われてるのに、そっちの女の子でいいっていうのはね、もう考えられないようなもんなんですよ。もう今の時代ちょっと比べできないような、あんだけ国の人たちを嫌いなのに、その国の人たちの、女性と結婚したいっていうのは、本当に、もう困ったんですね。特に親が困ったんじゃないかなって書いてあるんですね。で、親がね、もう、ものすごい、と思って、なんか私たちの国でいい女性いないの？なんでそこまでって、すごいなんか親も嫌になったんですね。私がちょっとだけ、もうここまでじゃないんだけども、やっぱりたまにね、子供っていうのはありえないことをやっちゃうんだよね。で、その時親としてね、もういい加減にしてよっていうような気持ち、それを感じたことある人は僕だけか、あといるんだよね。何するの？何買うの？って、そういうような、問題がね、この親が あって、そして本当にこんなんやったら人生が大変よって親が言おうとしてるの、こんなん選んだら大変よって、難しいよって、いくら愛愛愛って言ってても難しいよって。けれどもやっぱりサムソンっていうのは複雑な人なんだよね、難しい人なんだよね。もう淡々とね、常識をもう気にしないような、人だったんですね。なんかそういう人ご存知でしょうか？なんか、っていつもなんか、なんでっていうような、そういう人ご存知でしょうか？私、大勢知ってるんだけど。なんかね、 そして聞かれたら、あの人どんな人って、あの人どんな人って、あんまりにもややかしいから何も言えないとか場合によってこうだけど、場合によってああでっていうような、そのような人だったんですね、最近サムソン。そしてサムソンはそのような人だけではなくて、選んだ女性もね、素晴らしい女性も世の中いるんだけれどもね、やばい女性もいるんですよ。本当にもうこの人は可愛い子やなと見えるけど、もう自分の心の中でね、もうモンスターみたいなもんがあるよって、この女性はそういう人だったんだよな。もう見た感じ、あ可愛いなーって、おとなしそう、おとなし、本当のこと言うと誰も見てない時に強烈な、そういうような女性をどうしても、選んでしまったんですね。うん、そしてすごく気になるのは、これがなかったら多分メッセージにはならないじゃないかなと思うんですけれども、これが4節、もう一度読んでくれますか。
4節、彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。
もう一回読んで、これがなかったら話がないんですよ今日は。けどこれで引っかかるんですよ。もう一度読んでくれ。
彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。
これはちょっと待てよって、この人と付き合い出して、その付き合いが失敗するのに、大変なことになるのに、それが神様の導きだったんですね。わざわざそう書いてあるんですね。この失敗した付き合いが神様の導きだったんですね。これはちょっと驚くような、私はよく思ってたのはね、神様の導きだったら絶対うまくいくはずなんだと思ったことある。それずっと何年も何年も思ってたのに、この場合違うんですね。失敗なのに神様の導きだったっていうような強烈なことがここにはっきり書いてあるんですね。皆さんもどうでしょうか。絶対これが神様の導きなんだと思ってその方向に行ったら、もうやりだしたらとんでもないような大変なことになってしまったって、それ経験したことありますでしょうか。これが絶対神様なんだと思ったら、あれっていうような、違うんかなという、なんか迷ってしまった、私何回もあるんですけどね。うん、本当に、ああって、これが、もう祈ってて、もうこうでこうで、私7月それやったんですね。もう祈って祈って、これで癒されるんだって、もうワクワクしてて、なんか確認もあったんです。いろんな確認もあって、絶対こうなんだと思ったら、病院行って検査したら余計ひどくなっていますって。半年で亡くなるって言ったけど、それちょっと取り消し、3ヶ月って。って。なんかそのようなね、こう神様導いてるなと思ったら違うって、これがね、神様はこういう失敗を使うんだって、失敗した関係を使うんだって、これがすごいね。去年私が、みんな知ってると思うんですけど、アラスカに行く夢を持っててね、何をするか全部私プランニングしたんですね。アラスカ行ったら全部パーになっちゃって、全部ダメになっちゃって、行きたい場所行けなくなっちゃって、結局神様は全然違うようなものにしてくれたんですね。それで結果は神様のプランは私の、計画してたものよりはるかに良かったんだよね。神様はそういう人なんですね。今までひょっとしたら経験した失敗した関係が、それも神様の導きだったって。どうしてかというと、それがあったから今ここにいる。動かすためにあなたはここにいるから、ここからここまで 動いてもらわないといけないので、ですから、あの失敗した関係、失敗した関係、いろいろあったから結局、ここまで導かれた人がいますでしょうか。で、失敗、私もそうなんですよ。本当は横浜住むはずやったのに。けれども、いろいろありまして。結局神戸になってしまって、本当に神様ありがとうっていうような感じなんですね。神様の導きっていうのは淡々とした、あのそういうもんじゃないんですね。あのこのような大事なことがこの話からあの学べるんじゃないかなと思います。神様、私もこれも誤解してたんだけれども、神様の導きは私の、個人的な幸せが目標にしてくれてるっていうのは大間違いなんです。もちろん神様と付き合うと恵みがいっぱいあるよ、幸せがあるよ。けれども、神様がいて、そして神様と関係を持てば、私たちの思う通りな幸せを与えてくれるっていう、そういうような、関係じゃないんですね。神様の狙ってるもの全然違うものなんですね。神様は狙ってるのは私たちと永遠までに付き合いたがってる。ですから自分勝手で走ってたらこっち寄るようにいろいろ動かすんですよ。なぜ言うと、この、ね、5年間10年間だけじゃなくて、もう永遠まで愛の関係を持ちたいと思ってますので、ですからいろんなものがあるんですね。それだけではなくて、私たちは人生にこういうプランがあるんですって、ね、結婚してこうなってて、大体この年だったら子供が生まれて、この年だったらマイハウスが手に入って、この年だったら引退して、この年でゲートボールやって、この年もう、そういうちゃんと私たち人間がそういうプランニングしてるんだけれども、神様がもう一人一人に全然違うようなプランが、永遠と関係するようなプランがあるんです。ですからなんでって思う通りいかない場合が多いんです。なぜ言うと、神様が全然違うようなことを考えてるから、ですからそのようになるんですね。そしてこれも言えるんじゃないかなと思うんですけれども、神様の導きの中に動くと強烈なトラブルが起きることもあるんですね。自分勝手走ってたら強烈なトラブルもあるんだけれども、神様の導きによって動くと強烈なトラブルもあるんですね。新約の方で使徒の働きの16章の16節、今読みませんけれども、ここではパオロがもう邪魔してる霊感の奴隷の女性、もうあんまりにもやかましい人やったから霊を追い出したんです。そしてそこの奴隷のオーナーが結局収入がなくなって、もう売らないできなくなったので怒ってしまって、結局パオロが逮捕されて、ボコボコにされて、鞭にやられて、そして牢屋に入れられて、血だらけになってしまって、神様の御心の中心に入ってた。それでもなぜ言うと、その夜は神様が奇跡を起こして、地震を起こして、そして奇跡的に解放されて、牢屋の担当とかみんな救われるために、ちゃんとこの辛いものは通らないといけないっていうようなものは、ちゃんと神様のプランニングの中にあったんですね。神様っていうのは、選んでる人、選ばれてる人には、私たちの良い経験、良いとこも、良い性格も、そして私たちの悪い性格も使うんです。どっちも使うんです。サムソンがどうしてフィリスティンの女性と付き合い出したっていうと、多分ね、すごい単純だと思う。体見たと思う。体見て、うわ、すげえ体やなって。 結婚したいと、そういう単純な、そしてそれはなんか聖霊によって祈って断食で示されたと、そういうもんじゃないんですよ。もう見て、うわくれあえと、それも使われてるの。いや、正直にサムソンそういう人だったんです。サムソンってもういやらしいとこあったんだよね。女性が見てるとジロジロジロ何見てんのよっていうような、そういうねやらしいようなとこがサムソンあって、それも用いられたんです。あの、神様は私たちの依存とか病気とか、そういうものを使って私たちが引っ張られる、導かれるって、そういうようなものが神様がやるんですね。新約の多分この教えのテーマの御言葉はローマの8章の28節。ローマの8章の28節。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
もう一回読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
私ずっとこの御言葉を間違えて読んでたんですよ。すべてのことっていうのは、すべてのことっていうのは外にあるものだと思ったんですね。そうじゃないんですよ。外にあるものだけじゃなくて、自分の中にすべてのいけないとこも全部使うの。いいものも使うし、良くないものも使うんです。すべてのことを選ばれてるんだったら、すべてのことを使うんです。もう自分の良くない癖とか、そういうものも神様が使うことができるんですね。もし呼ばれてるんだったら、導きがあるんだったら。この今日の朝ね、本当は今日寒いのにね、本当は多くの人は、ね、まだ寝てる人がいるんじゃないかなと思います。けど皆様はここに来たっていうのは、一つ選ばれてる証拠じゃないかなと思います。こんなね、もう布団で暖かいのに、もうね、来てくれて選ばれてるっていうようなもんで、そして選ばれてる人っていうのは、自分の中にある良いもの、それだけではなくて、良くないものも使われてるんですね。その理解がすごく大事なんですね。ヨナ、旧約聖書のヨナが、あの国に伝道しなさいってなんか神様に言われて、あの国が嫌いやったから、もう逃げたんです。そして逃げて反対方向に行って、そして逃げて、クジラみたいな魚に食われて、3日間そのクジラの中にいたんだけれども、逃げてることも神様の御心だったんです。なぜ言うと、そのクジラに食われて、飲み込まれて、3日間そこにいたっていうのは、イエス様の復活の予言的なハプニングやったんですね。ですから、神様っていうのは不思議な、もし選ばれてるんだったら、自分逃げてると思って、神様が離れてると思ってても、それも入ってんですよ。神様そこまで賢くてプランニングしてくれてるんです。逃げてても、神様それも使うっていうような、方なんですね。ペテロっていうのは、神様多分このように見てたんじゃないかなと思うんですけれども、新しい教会を、作るから、もう、その教会の中で牧師が、立法的な人じゃダメだから、ですから本当に神様の一方的な憐れみ、恵みを理解している人が牧会してもらわないとダメなんだな。ですから、ペテロがいいんけど、ペテロがね、まだね、空振りが足りてない。空振りが足りてないから、大胆に神様の恵み、一方的な許しをこの人はまだ言えてないから、3回私を裏切ってもらう。 そうするとボロ泣きしてボロボロになって、自分はもうあかんですって、自分のいいとこ何もないんですって、そこまで砕かれたら、今度は私がそれを許して、そして今度この人使えるって、それでこの人はそこまで思いっきり失敗してもらわないと、大胆にそのようなメッセージができないわけだから、その裏切りも裏切りも用いられるんですよ。皆様の裏切りも用いられるんです。そのような神様は私たちの神様で、それが神様の不思議な不思議なあの導き、このサムソンの話が面白いんだよね。それだけではなくてね、あのサムソン、これ全部読む時間がないんだけれども、この詩式の14ではまた帰ってからまた読んでほしいと思うんですけれども、サムソンはサムソンの自己中でわがままで、この女性がいいから結婚するという決まってて、そして無理やり、パーティーしようっていうようなこと決まって、結婚前の、まあ、披露宴みたいなパーティーしようと思って、そしてあの時代はね、今の時代、電車何時頃止まるんですか？何時頃止まるか誰か知ってますか？ JR 何時頃シャットダウン？12時半。ですからそういう決まりがあるので、ね、日本のパーティーで大体その前に終わるんですね。もう帰りたいから、あのそしてそれができんかったら、あの高いタクシーでね、なっちゃうから、大抵の場合12時半けれども、この時代のパーティー行列なんですよ。3日間4日間、もう飲んで飲んで吐いて酔っ払って倒れて、飲んで飲んで吐いて、もう倒れて、もう朝起きたら変なとこにおって、また起きてまた食べて飲んで、そういうようなパーティーをしてたんですね。そしてサムソンはもう酔っ払ってしまって、酔っ払う人って変なこと言うんだよな、もういろんな変なことを言っちゃう。でこの、サムソンっていうのはもうね、ボケちゃってね、もう酔っ払って、なんか謎を答えたら、30人分の服をあげる、この答えができたらと、なんか変なこと言っちゃって、そして結局、お客様がその謎を気になって、結局なかなか分かんなかったので、そのせこい、外が可愛らしい女性を利用して、こっそりあの女性として聞いてきてっていうことで、そしてサムソンの弱いとこ、誰でもね弱いとこあるんです、どっかに。でサムソンっていうのは弱いとこは一つで、女性とスキンシップとか持ってしまうと、パラッと自分の心を何でも言ってしまう人だったんですね。そういうスキンシップあれば、親しみを感じて言ってしまうって、あとはもう弱いところなかったんだけど、そこが弱かったんですね。もうね、一緒に寝たらもうって、もう何でも言ってしまう、バラしてしまったんですね、その女性に。そしてその女性がみんなにバラしちゃって、結局30人の服をもう手に入らないといけない、残酷な方法で手に入ったんですけれども、この変な話も、この謎、この3日間の酔っ払った状態とか、これ全部神様の御心の中に入ってたんです。なぜ言うと、神様の計画を、実現するために、このサムソンをね、怒りを持ってもらわないといけないっていうことなの。怒りを持つように神様はこの事情を生かしたんですね。神様は怒りも使うことができる、怒りが燃料になってたんですね。でその怒りがなかったら、サムソンの力の賜物は発見することもなかったと思うの。いつも冷静でけれども、この そこまで騙されて、この女性に騙されて、みんなに笑われて、馬鹿にされて、それがあったから、その賜物が怒りとして力が出てくるっていう、そういう賜物が、発見したんですね。そして、まあ、昨日もね、浜ちゃんとかみんなで散歩してて、すごく、綺麗なとこで散歩してたんだけど、本当に私がもう、今日、もう歩けて感謝やなとか、もう本当にもう今日命与えられて感謝やなとか、もうすごいもう感謝でいっぱいいっぱいあったんだけど、本当は感謝しないといけないのは、その私の、先生なんだよね。なぜ言うと、その先生は7月15日、私を怒らしたんです。怒らしたの。私の神様をバカにした。それなかったらね、今死んでるかもしれない。怒らしたの。英語でね、It is impossible とかなんか、私に言って、あなたがいくらね、祈っても不可能なんだって、それが言ったからね、こいつっていう気持ちが出てきて、これで負けるもんかって、ね。そしてその先生がね、よしよし、よしよししてたらね、私よしよし、よしよし、調子悪くなって、それ終わってたかもしれない。けれども、今週もね、会ってね、またバカにした。けど今感謝してる。その先生が私を否定するから、私祈りたくなってくるんだよな。うん、今週もね、また検査があって、今週の検査で、また一気に良くなったの。また。そして今度はもう完全にもう若い男性のような数字が出てる。そしてその先生が何を言ったと思いますか。今ロブさんの勝ちに見えるかもしれないけど、いずれ再発してダメになると思うって言われたのよ。カチーンと、ありがとうございました、うん、だからもう次会った時にね、そこまで言うんだったら約束してほしいんだけど、2年再発しなかったら私の教会来てください、うん、なんかね、またエンジン入ってくるんですよ。私祈りたくなっちゃうの、もうっていうような気持ちになってくるんですね。それでこれが結局神様が、このサムソンは賜物を持ってるのに、強烈な悩みとか、傷とか、裏切りとか、そういうものがないと、その賜物が冬眠してるだけ。ですから、こういう裏切りがあったんですね。ですから結局その女性ともっとひどいことが起きてしまって、後で読んでみればわかるんですけれども、その女の子と結婚すると思ったら、その女の子が、お父さんが別な友達にあげたの。敵にあげたんじゃなくて、敵にあげたらまだマシなんだけどね、友達にあげたの。ですから、サムソンがね、怒りそのものになって、てしまったんですね。そしてどうしてかというと、神様は何を考えてたというと、パレスティナ、フィリスティナっていうのを全部倒したかったの。そしてイスラエルの国として復活してほしかった。ですからこの嫌な気の毒なものをもう起きるように、もう手放して許したんです。ですから結局狙ってた女の子がゲットしなかったんですね。皆様どうでしょうか。昔この彼氏がいいけどゲットしなかった、この女性がいいけど振られた、それもその時泣いてたんだけれども、本当のこと言うと、そのおかげで今ここにいる、そのおかげでもうええわと思ってこっち行こうとか、そのおかげでもう引っ越そう、もうあの人いるから私はもうその同じ町にいたくないから来たとか、そういうようなもの は神様の導きなんですね。ですから今日は本当に皆さん受け入れてほしいのはね、後悔をもう捨てなさい。後悔することも捨てなさい。もういい。それも使う。前の彼氏、前の彼女、前の主人、もう後悔を手放しなさい。手放すと神様の力が入ってくるんです。神様の新しい導きが入ってくるんです。もういいんですよ。もうそのおかげで神様それも使ったんです。ですからもう私あかんなって。だってあの時なんであんなアホなことしたんだろうとか、そういうのもういい。神様がそれも使ってるんですから、もう後悔も手放して、これも神様が使ったんだっていうことだ。それでいいんだって。ですから、神様の導きっていうのは場合によって悪いものも神様の導きになってるんですね。それを私たちをここまで動かしてここにいてほしいから、こういうような問題がなかったら、で私も今でも感謝してるんだけど、大工の時代すごく大工が大好きで、そして一番成功している時に急にクビになった。もう本当にあの時にもう、そしてその裏切りがあってクビになっちゃって、ものすごい騙されてて、もう怒ってしまって、もうどうしたらいいか分かんないから、しょうがなく聖書学校行った。よかった。そして聖書学校で結局日本のことを考えるようになって、そしてここに来たから、ありがとう、グビしてありがとうって。皆さんもどうでしょうか。 ある会社でいろいろありまして、結局辞めさせられた、ことある方、なんか結局、ね、神様の導き、ね、そういう場合も神様の導きになっていることが多いんですね。ですからもう後悔はもういいんですよ。神様っていうのはそういう失敗、私たちの失敗もうまくリフォームして使うことができるんですね。またこの話に戻りますけれども、サムソンが若くて、歩いてて、あの女性と結婚するために歩いてて、なんか親もいたんだけど、ちょっと離れたとこにいて、なんでかわかんないけれども、彼は一人になってて、歩いてて、次の町に、ティムラっていう町に行って、そこであの人と付き合うっていうようなこと決まってて、いきなりライオンが現れたんだよね。そしてその時に、ナイフも武器も杖も何もなくて、そしてなんか多分一瞬と思ったんじゃないかなと思います。今でも私が山登りとかやってるんだけれども、必ずスティック持ってるんですね。そしてスティック、持ってる理由は、第一の理由はこけた時に支えられるように、けれどもね、何回かイノシシとやばいことがあって、ね、ほんまに何もないっていうのはなんか嫌やなと思うから、一応スティック持ってるの。ですからイノシシが私のお弁当を取ろうとしたら、ボーンと頭をできるし、一応。けれども今度はライオンなのに、手には何もないっていうことで、そして手には何もないのに、普通だったら逃げる。けれども彼が冬眠してる力の賜物があったので、その時にバーンと出てきて、そして逃げないで、もうプロレスリングそのものになっちゃって、首を潰して、結局ライオンを手だけで倒してしまったんですね。そしてここからいろんな私たちを学べるものができるんじゃないかなと思うんですけれども、一つはやっぱり私たちが問題に関わった時に、自分の手にあるものを使おうとするんですね。携帯やったら文句を入れる、友達にこんなことが起きてんだとか、 もうこれ、もうみんなに言うわ、もうみんなにクリック、ブーンって言ってやるわとか、もう何かそういう手もあるし、結局手にあるものを使おうとするんですね。自分の知恵で何かやろうとするっていうのは問題関わった時に私たち、まあ、やるんですけれども、あの神様の力を本当に見たかったら、とうとう自分の人生の中には手がない、何もない。自分の手には何もない。何があるっていうと、ライオンが見えない自分の心の中に神様がいるって、それしかないんだって。私もね、7月15日、もう先生がもう終わりですって言った時に、いろいろ書いた時に、なんか、お金を払って、でね、最後はお金を払ってて、そして保険、国民保険のあれ見せてって、そしてそれを見せて、そしてお金を払ってって思った時に、今度は返してもらったの、この保険意味ないなと思って、今はだって治療ないもん、何もない、これな何もないから、これは意味が、だから結局私の手に何もない。この病気に対して。私何があるかっていうと神様だけだった。それだけって。それしかないって。そして私たち そうなると、自分が知らないような力出てくるんです。サムソンものすごくビビってたと思う。ライオンうわーってなったら、急にガーンって出てきて、ブーンってポキッともう殺してボコボコにして、そして今度もうめちゃくちゃにして、このライオン殺してもう体を倒して、そして多分そこから歩き出した時に、何だったの今日、なんか変なことしてしまって、ちょっと待ってって、ヤギを、若いヤギを倒したんじゃなくて、ライオン、これお母さんお父さんに言えないわって、言えないって書いてあった、もう言え、そしてお母さんお父さんがとうとう会って、ああ、ごん元気、うん元気よって、うん、どうだった、もういろいろあったって、あ、そうなんだっていう感じで、けど自分の中に結局ライオンのおかげで、病気のおかげで、振られたおかげで、首されたおかげで、もう戦いあったおかげで、神様いるんだって。ね。それが浅いクリスチャンと深いクリスチャンの違うところなの。浅いクリスチャンまだライオンと立ち向かってないの。だから弱いの。力がないの。ね、けど、ですからね、今度はね、問題が来た時に逃げないで。もうこれがチャンス。自分の中にいる精霊はどういうもんなのかって、ライオンを倒す。もう強烈な悩みを乗り越える。強烈な依存、強烈な病気を乗り越えるって。そしてそれを一回経験すると、自分は違うんですよ。違うものになってくるんですね。深い深いような。精霊の力が自分の土台なんだっていうことを気づくことになるんですね。ですからね、問題、試練、悩みっていうのは大事なものなんですよ。それ通して自分の中に何があるのかっていうのを発見するんですね。ライオンもすごい混乱したと思う。もうライオンがね、うわーって出てきたときに、うわーって出てきたときに、そしてサムソン見たらね、多分笑いたくなったんじゃないかな、ライオンがね。この人何もないやって。って。ね、足が2本、私が4つ。ね。あの足の爪見てよ。誰の爪を見てよって。何これ、これがね、へっちゃらやと思って、これはもう今日のおやつにしましょうっていう感じで考えてたら、大間違いやったの。なぜ言うと、外で弱く見てても、中にすっごい力があった。神様から来る力があったんですね。そして問題がないと、それが明らかにならないんですね。 それだけではなくて、これでストップしたいと思うんですけれども、だいぶ経ってからいろいろあって、今度はサムソンが帰り通って、その体がそこに、まだ掘ったままやったんだけど、普通やったら灰が飛んでるんだよね。うわ、くさーっていう感じでなってんだけど、この場合通ったら、なんか、ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーンってなんか聞こえて、あれ何これって。肺の音じゃないなって、ちょっとあの体、すげえな、私がこれを、この敵を潰したんだなって、それを見ながら気づいたらね、蜂が出てるんだよね。蜂が出てる。そして、あれと思って、そして、蜂蜜あるんかなと思って、そしてそこからボッて出せば、うんって美味しかったんだよね。うん、そして結局これ全部もらうわということで、刺されなかった、何も書いてないんだよね、刺されたこと。とにかくその蜂蜜を取って、そして歩きながらそれを食べてたんですね。もう想像してみてくださいね。私たちがね、ホットドッグなんかね、歩きながら食べると、ソフトクリームとか食べると、ちゃんと入れ物あって、ちゃんとナプキンとかね、いろいろウェットティッシュとかあるんだけど、このサムソン何もないんだよね。もう、はーいって、お前もこっちにいねえって、そして今度親と会った時に、一緒に食べようよって、そして言って、そして一緒に食べて、この蜂蜜も、なんかすごいなんか変な、話なんだけれども、ここから何が学べるというと、自分の人生の戦いを倒した後に、その戦いが甘いものになる、恵みになる、蜂蜜になる、それになるの、恵まれたものになる、そのような約束もこの中にあるんですね。ガラテヤの6章の9節、章の9節。
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。
ああ、こういう約束が入ってるんだよね。時期が来れば蜂蜜がもらえるっていうような、今は辛いかもしれないけど、時期が来れば蜂蜜がもらえる。私も時期が来れば蜂蜜がもらえる、それを信じようと思ってる今は、KBF も時期が来れば蜂蜜がもらえる、皆様も時期が来れば蜂蜜がもらえる、このような祝福を神様は私たちに与えてほしいと思います。天皇父様、イエスキリストの御名によって祈ります。特に今いつも過去のことを思い出して後悔してる、そしてそれで自分を責めてる、ですから自分の人生は止まった状態、この中に何人かがいると思います。周り見ないで自分はそういう後悔と戦っている人を手を挙げてください。 OK、 1、2、3、はい、天皇様、今勇気を出して手を挙げた人たちもいます。特にこの人たちにあなたの憐れみを送ってください、恵みを注いであげてください。いずれ蜂蜜がもらえるっていうような自分の人生をいつまでも後悔ではなくて、蜂蜜がもらえるとその日が来ますように信仰が与えてあげてください。お願いします。あなたは不思議な神様です。想像つかないような方法であなたの導きがあるんですけれども、それを認めます。どうぞ続けて私たちの人生を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。